お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
9月7日月曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをシドニーから新野遥がお送りします。ワンネーション党はスーパーアニュエーションへの拠出額の一部にあたる給与の 3% 相当を最長3年間手取り収入として受け取れるようにする新たな政策を発表しました。同党はこの政策をめぐり、大規模な資金の引き出しやインフレの加速につながるとの見解を否定しています。この政策では雇用主がこれまで通り給与の 12% をスーパーに拠出した上で、制度の利用を選んだ人は給与の約 3% 分を最長3年間受け取ることができます。ポーリン・ハンソン党首は、住宅費や生活費の負担に直面している人を支援するための政策だとする一方、政府は現在のスーパーの制度を根本から損なうものだと批判しています。経営難に陥っている住宅開発会社バスラが、従業員350人のうちおよそ200人を一時的に就業停止としました。バスラはおよそ34億ドルの負債を抱えていて、現在45のプロジェクトが建設中です。管財人は一部のプロジェクトを今後2週間継続するための短期資金を確保したとしています。一方、ニューサウスウェールズ州のクリス・ミンズ州首相は、税金による救済については会社の財務状況を十分に把握する必要があるとして、公的資金の投入には慎重な姿勢を示しています。退役軍人らが国防関係者や退役軍人の自殺に関するロイヤルコミッションの最終報告書の提出からおよそ2年となる中、政府が当時示した約束が十分に果たされていないと訴えています。退役軍人団体コアリション・オブ・ベテランズ・ボイセズは、アライド・ヘルスの治療費に年間5000ドルの上限を求める政府の計画を撤回するよう求めています。また退役軍人省による請求処理について独立調査を求めています。ニューサウスウェールズ州政府はここ数日、シドニーで暴行事件が相次いでいることを受け、組織犯罪に関する法律をさらに厳格化する方針です。州政府は殺人を計画した場合、実際に殺人に至らない場合も最高で終身刑を科せるようにするほか、組織犯罪に関連する銃撃や放火に関与した未成年についても、成人同様のより重い刑罰の対象とすることを提案しています。野党保守連合は、連邦政府が導入を検討しているデジタルデューティーオブケアをめぐり懸念を示しています。この制度は、SNS などのオンライン事業者に、利用者が有害なコンテンツにさらされるリスクを減らす責任を求めるもので、政府は今週草案を公表する予定です。また16歳未満の SNS 利用禁止措置を強化するための法案も明日火曜日に提出され、今週中に議会で可決される見通しです。連邦政府は今週、保育従事者の賃上げの資金提供を2029年後半まで継続するよう求める法案を議会に提出する見通しです。この支援は2024年に導入され、およそ20万人の幼児教育・保育従事者が対象となっており、今年11月に終了する予定です。フェアワーク委員会は、保育など女性の就業割合が高い業界の賃上げを決定していますが、保育料の大幅な値上げにつながるとの懸念から、実施は延期されています。以上、9月7日月曜日のニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、SBS 日本語放送のポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。